さよこはこの明らかなる世界を抱いて眠りについた。長い車は包む世を押し分けてやらじと逆う風を打つ。追いかくる黄泉の神を力ある鬼叩いてようやくに抜け入れたる暁の国の青くけぶる向こうが一面にせり上がってくる。ぼうぼうたる原野のおのずから尽きず、次第に天に迫って上へ上へと限りなきを怪しみながら消え残る夢を拝して眼を反転に走らすとき、日輪の夜は明けた。神の世を空に鳴く金景の翼五百里なるを一時に羽ばたきして、みなぎる雲を下界に開く大挙の真ん中に朗らかに浮き出す万古の雪は末広になだれて、八州の矢を圧する勢いを左右に展開しつつ、僧帽のうちに腰から下をうずめている。白木は空を見よがしに貫く。白木者の一段を尽くせば紫の日だと愛の日だとを斜めに畳んで、白木地を不規則なる幾筋に裂いてゆく。見上ぐる人は這う雲の影を沿って、青暗き裾野から愛紫の深きを稲妻に縫いつつ、最上の純白に至って滑然として目が覚める。白き者は明るき世界にすべての城郭をいざのう。
おい、富士が見えると
宗近くんが座を滑り降りながら窓をはたりと下ろす。広い裾野から雨風がスーッと吹き込んでくる。
うん、さっきから見えている、
河野さんはラクダの血統を頭からかむったまま存外冷淡である。
そうか、寝なかったのか。
少しは寝た。
なんだそんなものを頭からかぶって。
寒いと河野さんは膝掛けの中で答えた。
僕は腹が減った。まだ飯は食わさないだろうか。飯を食う前に顔を洗わなくっちゃ。ごもっともだ。ごもっともなことばかり言う男だ。ちっと富士でも見るがいい。叡山よりいいよ。叡山？なんだ叡山なんか。たかが京都の山だ。大変軽蔑するね。どうだい。あの雄大なことは。人間もああ来なくっちゃダメだ。君にはああ落ち着いちゃいられないよ。保津川が関の山か。保津川でも君より上等だ。君なんぞは京都の電車ぐらいなところだ。京都の電車はあれでも動くからいい。君は全く動かないか。さあラクダを払いのけて動いた。
宗近くんは図だ袋を棚から取り下ろす。部屋の中はざわついてくる。明るい世界へ駆け抜けた汽車は沼津で息を入れる。顔を洗う。窓から肉の落ちた顔が半分出る。祖先を一本ごとに、あるいは黒く、あるいは白く、朝風に吹かして。
おい、弁当を二つくれ、
と言う。古道先生は、右の手に、底箱の銀貨を握って、へぎ折りを取る左と引き換えに出す。お茶は部屋の中で、娘がついでいる。
どうだね、
と、折りの蓋を取ると、白い飯粒が、裏へついてくる。中には、 長芋の白茶に寝転んでいる傍らに、一切れの卵焼きが黄色く押しつぶされようとして、苦し紛れに首だけ飯の境に突き込んでいる。
まだ食べたくないの。
と、さよ子は箸を取らずに、おりごと下へ置く。やあ、と先生は茶碗を娘から受け取って膝の上の檻に突き立てた箸を眺めながらぐっと飲む。
もうじきですね。
ああ、もうわけはない、
と長芋がひげの方へ動き出した。
今日はいいお天気ですよ。
ああ、天気で幸せだ。富士がきれいに見えたね。
と、長芋がひげから檻の中へ入る。
小野さんは宿を探しておいてくださったでしょうか。
探したに違いない。
と、先生の口が飯と返事を献金する。食事はしばらく継続する。
さあ食堂へ向かおう、
と宗近くんが隣の茶室で米沢がすりの襟をかき合わせる。背広の河野さんはひょろ長く立ち上がった。通り道に転がっている手提げカバンをまたいだ時、河野さんは振り返って、
おい、けつまずくと危ない、
と注意した。ガラス戸を押し開けて隣の茶室へ足を踏み込んだ河野さんは、まっすぐに抜ける気で中途まで来た時、宗近くんが後ろからぐいっと背広の尻を引っ張った。